ゆるちゃんのチロスかじってるっけー、よいしょーい。はい、今回はね、ゲストなしで一人でやっていきたいと思うんですけども、すいません、最近ちょっとラジオの更新が遅れてしまって、で今回ね、そんな最近何したかっていうね、話を まとめてやっていきたいなと思って、今まあまあ一番直近の話で言うと、昨日ミギーと遊んでました。なんか、ミギーから暇っていう電話が来て、まあ、渋谷で遊ぼうっていう風になって、宮下パークの方にね、行って遊んでまして、で、まあ、ミギーが香水好きなんですよ。まあ、僕も、まあ、割と好きで、まあ、もちろんその、まあ、みんなわかってると思うんですけど、NSC30 期の、その、匂いマンといえば、ミギーとニロちゃんの二大巨頭にはまあまあさすがになっちゃう。そういう部分はあるとは思うんですけど、まあまあそれで、香水が好きで、宮下パークにその、ノーズショップっていう、香水をね、メインに取り扱ってるお店があるんですよ。で、その、何がすごいか、その、何百種類も香水が売ってるお店で、それを試しで嗅げる、んですよね。で、いろんなお花の香りとか、いろんな香りの香水が売ってて、で、それも結構なんか 50ml で2万とかするやつからもう5、6万とか結構高い香水とかもあって、多種多様な香水を取り扱ってるお店があって、いろんな匂いをかけて面白いんですよ。で、まあさすがに、まあ僕たちはやっぱお金がないので、何万とかする香水を買ったりすることってやっぱ難しいってなった時に、なんか、店の前に、なんか香水をお試しでちょっと使ったりできる、みたいなガチャガチャがあるんですよ。なんかどの香水が出るかわかんないけど、まあ900円で、そのガチャ回して、そのガチャをお試しで使えるみたいなのがあって、やってみようみたいな。で、ミギーと俺が回して、で、ミギーが、結構いいのが当たって、その店で、5番目に売れてる、いい香りの香水当たったんですよ。うわ、いいなってなって、で、じゃあ、布ちゃんも回すか、って。で、俺回したんですけど、そしたら出てきた香水が、よかったですね、広角機動隊コラボです、って言われて、店員さんに。で、その、店の売ってる香水の中で、なんかアニメの広角機動隊とコラボした香水が当たりましたって言われて、いや、なんか、なんていうんですか、なんかその、なんかわかんない、このもやもやするとなんかその、それは嬉しいよ、まずその、香水が、その、手軽なお金で買えるってのは嬉しいけど、その、なんか、数ある中で、コラボ商品ガチャに入れるかね、これ。その、広角機動隊好きな人が、広角機動隊を味わうために買ったりするやつじゃん。そういう香水って。でも俺、広角機動隊見たことないから、なんか、その、店員さんにおめでとうございますって言われたけど、その、知らないのよね。その、なんか、広角機動隊の匂いってこれなのかとか、思いながらなんか、つけるし、なんかそれにその、ガチャガチャの、なんか、テーマがあると3個ぐらいガチャがあって、で、そのテーマのうち俺らが回したやつは、ベストセラーって書いてあるわけ。だから、多分その香水屋の中でも、人気の香水を、しか入ってないガチャなわけよ。で、右はトップ5のやつが当たって、で、俺なんで広角機動隊なん？なんでベストセラーのやつの中に、アニメとのコラボの香水入れんだよって。まあまあまあ、ちゃんといい匂いだったんで、嬉しかったんですけどね。まあだからそういうことがあったりとかね。とか最近、ハマってるものがありまして、その、アニメなんですけど、魔法少女マドカマギカ。いや、これめちゃくちゃ面白かった。 あの、まあ、みんな多分一回はね、聞いたことがあるアニメだと思うんですよ。まあ、とか、パチンコとかやる人はスロットとかで、マドカマギカのやつあったりするんで、結構ね、馴染みがある人もいるかなと思うんですけど、僕なんか、敬遠してたんですよ。マドカマギカ。っていうのなんかその俺、そのアニメとか、見るときになんか、ジャンプとか、マガジンとか、少年誌以外のものをちょっと敬遠しちゃうんですよね。なんかこれわかるかな。なんか、なんて言うんだけど、オタクレベルが高いアニメだなって思っちゃうんですよ。なんか、マドカマギカとか。で、そこに踏み入れるのになんか、ちょっと抵抗があるというか、ジャンプ系とか呪術廻戦とかだったらなんか、まあみんな読むやつじゃん。なんか。いや、マドカマギカとかも、読む人は読んでんだけど、読むときは見るか、アニメだから。なんかちょっとそこまでオタクなのかっていう、障壁があって、で、経営してる部分があって、で、まあ、いざ見てみようかなって思って見てみたら、めちゃくちゃ面白くて、魔女が出てくるんですよ、マドカマギカって。まあ、簡単に概要話しておくと、その、魔女がいる世界が、で、そこで、その魔法少女と言われるマドカとか、他のキャラクターたちが、魔女を倒していくっていうのが、まあ、メインの話になってくるんですけど、その、魔女は、一般の人には見えないわけなんですよ。で、魔法少女たちにしか見えなくて、で、魔法少女たちは、魔女を見つけたら倒さなきゃいけないんですけど、その魔女を倒すためには、魔女が張ってる結界の中に入らなきゃいけないわけ。で、その結界の中って、いろんな、もう魔女によっていろんな世界があるんですよ。すごい鳥みたいな、ちっちゃい怪物がいっぱいいたりとか、なんか、トランプみたいな世界線だったりとか、その、結界の中の魔女一体一体の、なんだろうな、その、世界観の表現の仕方が、すごく面白くて、っていうのも、普通の、例えば、少年、まあ、ドラゴンボールとかで考えてみたときに、セルっていう敵がいて、セルの世界では、だから、セルジュニアっていう、ちっちゃいセルの怪物みたいなのが、うよいよいるみたいなのが、まあ、定番。というか、雑魚そうな、なんか妖怪とかお化けみたいなのが、もうアニメで描いてるっていうのが定番だと思うんですけど、マドカマギカは、コラージュでやってるんですよ。コラージュっていうのは、なんかその、写真とか絵とか文字とかを、まあ、なんだろう、新聞とか、雑誌から、抜いて、それをなんか、貼り付けて、なんか、作るみたいな、のがコラージュっていう表現方法なんですけど、すいません、なんかちょっと、すいません、なんか知的な美術の話したって、やっぱ、美術館の布とはね、やっぱ、呼ばれてますから、NC30 期だ。美術館の布ちゃんとはね、言ってますけど、そう、コラージュの見せ方によって、ものすごい、おぞましい世界というか、全くグロテスクなシーンってあんまり、マドカマギカの中ではないんですけど、その中でもなんか、怖い雰囲気とかを表現してるんですよ、結界の中の。それがすごい面白くて、こんな表現の仕方あるんだっていうのが結構僕が気になった部分でした。まあ、マドカマギカあんまり見たことがないとか、経営してる人って結構多いと思うんですけど、アニメ自体も12話で、完結するもので、すごい見やすいし、まあ、エロシーンとか、グロいシーンとかそんなにないので、大人から子供まで楽しめる作品になってると思うので、結構内容自体もすごく面白いので、ぜひ見てほしいなと思います。なので、マドカマギカ、一回ね、見てみてほしいなと思います。まあ、ということでね、僕は最近こういうことをしていたので、何かね、これからおすすめしたいものとかが僕であれば、映画とか毎日見てるので、ぜひ教えてください。ということで、以上、ルチャンの血を掴じってるウッケでした。ありがとうございました。